広報千代田、令和4年、2022年、10月5日発行、第1577号。広報千代田、あなたに届ける SDGs、サステイナブルデベロップメントゴールズ、目標4、質の高い教育をみんなに。今号の特集では、持続可能な開発目標、SDGs のうち、特に目標4を目指して取り組んでいます。千代田区は引き続き SDGs に取り組んでいきます。広報千代田 SDGs 特集、時を超えて。私は今も日比谷で心躍る。昭和40年、1965年頃、日本のエンターテインメントの中心地であった日比谷では、かつての日比谷映画劇場で上映される作品に多くの人たちが胸を躍らせていました。それから50年余り、令和4年10月、東京国際映画祭が今年も日比谷エリアを中心に開催されます。今号では日比谷の歴史とともに東京国際映画祭の魅力をぎゅっとまとめて紹介。さらに読書、スポーツ、音楽など区内の秋をもっと楽しむためのイベントも紹介します。明治維新以降、社交の一大拠点として発展。日比谷は町名ではなく、有楽町から内幸町にかけた一帯の地域を指します。古くは入り江でしたが、江戸時代に埋め立てられ、屋敷地として使用されました。明治維新以降、明治16年、1883年に、諸外国の国賓や外交官をもてなす社交場として鹿鳴館が、明治23年、1890年には、当時東洋随一の大ホテルと称された帝国ホテルが建てられました。さらに明治36年、1903年には、日本初の近代的な洋風公園として日比谷公園が開園し、明治44年、1911年、に帝国劇場が開場するなど、一気に国際外交の場、社交の舞台となりました。日本のエンターテインメントの中心地に。昭和に入ると、昭和4年、1929年に関東大震災の復興のシンボルとなった日比谷公会堂が完成します。当時東京で唯一のコンサートホールとして演奏会が行われ、音楽の聖地と呼ばれました。昭和9年、1934年には、日比谷大神宮跡地に東京宝塚劇場や日比谷映画劇場が誕生。翌年には、東京宝塚劇場の直営劇場として有楽座がオープンし、映画演劇の街、日比谷の幕が開きました。第二次世界大戦後には、演劇専用劇場であった芸術座やみゆき座、日比谷スカラ座などの映画館がオープン。さらに昭和38年、1963年には、当代最高の劇場空間と評された日生劇場が完成。日比谷は日本のエンターテインメントの中心地として、大きく発展を遂げていきました。時を超えて多くの演劇ファン、映画ファンが集まる街。今も日比谷には、帝国劇場や日生劇場、東京宝塚劇場をはじめ多くの劇場が立ち並びます。映画館では国内外の大作からドキュメンタリーやアート作品などまで、さまざまな作品が上演され、多くの人々を楽しませています。人気作品が上映されるときは観客が列をなし、賑やかな雰囲気に包まれることも少なくありません。そして今年の秋は昨年に続き、東京国際映画祭が日比谷で開幕します。さあ、日比谷に出かけましょう。写真2枚、1枚目、日比谷付近、撮影年度1965年、千代田写真館より、劇場や映画館が立ち並ぶ大きなビルの間を、たくさんの人が行き交っている白黒の写真です。2枚目、1967年、昭和42年、7月1日、松井和彦撮影、帝国劇場の外観の写真です。生まれも育ちも有楽町、曽根さんに聞く日比谷での暮らし。幼少期の暮らし、 戦時中だったため、近くに爆弾が落ちてきて、物が飛んだこともありました。JR のガード下には防空壕があって、私は幸いそこに避難していて無事でした。また子供の数は少なかったですが、日比谷映画劇場の隣で縄跳びをして遊んでいる子たちを覚えています。私は友人を集め、日比谷公園でキャッチボールをして遊んでいました。また日比谷公園には25メートルのプールがあったことを知っていますか？夏には友人たちとアイスキャンディーを食べながら順番待ちをしてプールに入って遊びました。中高生になって触れたエンターテインメント。映画を見たり、日比谷公会堂にジャズのコンサートに行ったりしました。学生が多く、どこも行列ができていて満員でした。特に映画は、注目作品はまず日比谷で上映されました。その中でも、日比谷映画劇場はハイカラでかっこよくて立派な建物でした。有楽座で思い出に残っている作品は、高校生の時にお小遣いを貯めて150円で見た風と共に去りぬです。大作で女優のビビアン・リーはとても綺麗でした。笑い。日比谷への思い。東京国際映画祭が開かれることもあり、初めて日比谷を訪れる方もいらっしゃるかもしれません。日比谷には今も多くの映画館や劇場などがあります。街歩きを通じて映画祭の会場だけでなく、それら劇場など歴史ある建物などを巡っていただき、日比谷の魅力を肌で感じていただければ嬉しいです。皆さんと日比谷の街でお会いできることを楽しみにしています。写真4枚、1枚目、有楽町町会町会長曽根健一さん。区内でも住民が少ないとされる有楽町界隈で街の変遷を見守ってきた。2枚目、日比谷映画劇場跡地の前で。3枚目、現在の日比谷付近。撮影年度2022年、高いビルの間に緑の街路樹があります。4枚目、有楽町で父親の代から半世紀以上続いただるまは閉店。現在は娘さんが跡地でカフェを経営。特集第35回東京国際映画祭開幕。10月24日月曜から11月2日水曜。公益財団法人ユニジャパンが主催する東京国際映画祭はアジア最大級の映画祭。毎年秋に東京で開催されています。令和4年度区政モニターアンケート第1回5月実施によると、昨年から区内で東京国際映画祭が開催されていることを知らないと答えた方が 65%。また、区内で開催されていることを知っていたら、見てみたい、またはどちらかというと見てみたい、と答えた方が 77% いました。今号では、今年も区内で開催される東京国際映画祭の注目ポイントを紹介します。写真、第35回東京国際映画祭フェスティバルアンバサダー、橋本愛。第35回東京国際映画祭の顔となる2作品。オープニング作品、ラーゲリより愛を込めて。二宮和也主演のシベリアの強制収容所、ラーゲリに抑留された実在の日本人捕虜、山本幡夫を題材にした愛の実話、ラーゲリより愛を込めて。第二次世界大戦後、極寒のシベリアで強制労働を強いられ、過酷な日々を過ごす中、日本にいる妻と約束した帰国、ダモイを誰よりも強く信じ、多くの捕虜たちを励まし続け、その心に希望の火を灯した感動作が、ワールドプレミアとして映画祭の開幕を熱く盛り上げます。クロージング作品、生きる、リビング。黒澤明の名作、生きる、1952年が、ノーベル賞作家の和尾石黒の脚本によって、現代によみがえります。これまでサンダンス、ベネチア、サンセバスチアン、トロントといった世界のそうそうたる映画祭で上映され、早くも今年のオスカー候補と言われている作品が映画の生まれた地、日本の映画祭の終幕を飾ります。注目ポイントが目白押し。 1. 歩いて楽しい街全体が映画でいっぱい。日比谷、有楽町、丸の内エリアにある多くの映画館で開催されます。映画を見たら街歩きも楽しみましょう。2. 世界中の作品が集まるコンペティション部門。期間中、2022年1月以降に完成した長編映画を対象に、世界各国、地域の応募作品の中から厳正な審査を経た15本の作品が上映されます。そして国際的な映画人で構成される審査委員により各賞が決定します。写真2枚、1枚目エゴイスト、2枚目マンティコア、いずれも映画のワンシーンの写真です。3. ジャパニーズアニメーション部門。今年のジャパニーズアニメーション部門では、ウルトラセブン55周年記念上映として、対話、特撮、ヒーローという視点でセレクトした作品を上映します。写真2枚、1枚目ウルトラセブン55周年のポスター、2枚目史上最大の侵略後編。4. 学生は当日500円。チケットは学生当日500円のものから、オープニングの一般2600円のものまで、さまざまな種類があります。上映スケジュールを確認しながら、見たい映画のチケットを購入しませんか？地図があります。会場、シネスイッチ銀座、丸の内東映、いずれも中央区、角川シネマ有楽町、東方シネマズシャンテ、東方シネマズ日比谷、ヒューマントラストシネマ有楽町、丸の内ピカデリー、有楽町読売ホール、東京ミッドタウン日比谷、日比谷ステップ広場、東京国際フォーラム、いずれも千代田区、都内の施設、ホールなど、JR 有楽町駅を中心とした周辺の地図です。ただいまご紹介した会場やイベントに関係する施設などが記されています。地図終わり。詳しくは東京国際映画祭のホームページへ。紙面には二次元コードがあります。